都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
どうも、都市ボーイズの早瀬康弘です。よろしくお願いいたします。よろしく。
はい、よろしくお願いします。はい、はい、どうも、はい、都市ボーイズのアーサー・ショークロスでございます。よろしくお願いいたします。
なんて
言う？アーサー・ショークロスですね。
アーサー・ショークロス？
言いづらかった。
出てけ。
え？
出てけ。
出てけ。
アーサー・ショークロスは出ていけ。
なんでですか？
いや、俺が呼んだのと違えの来てるわ。また。
また発注違いです。
いやいや、お前んとこの店いい加減にせよ、ほんま。さっきから。
アサショーって呼んでもいいです
よ。いや、俺だから、あ、岸本さん、じゃあ一つお願いします。はい、つったらあっちも、あ、岸本さんですね。わ、はい、かりました。では、はい、アーサー・ショークロスです。いや、違うやんけ。お前。
ちょっとした手違いで、ね。
手違い、ちょっとした手違い。全然違うの来てるのに。
はいはい。
漢字とカタカナちゃうのにも。
まあ、そうですね。うん、こちらはローチェスターの殺人鬼でございますから、ちょっと違いますね、やっぱり。
ちょっとでいいですか。
だいぶ違いますね。だいぶ違いました。はい。
全くでしょ。全くでしょ。
調子乗って、
はい、調子乗ったんでしょ。
朝ショーを名乗っちゃいました。
うん、は
い、
誰だよそいつは。
まあね。
うん。
まず私が誰か話させていただいて。
どうぞどうぞ。
私は都市ボーイズのですね、うん、岸本と申しまして、岸本
さんでしょ、
はい、うん、日本人でございます。
うん、日本人。
はい、先ほどちょっと名乗らせていただいたのは、
うん、そいつは
アメリカ人のですね。
うん、
まあ、ローチェスターの殺人鬼、または死体に帰る男っていう
死体に帰る男、
はい、うん、っていう、まあまあ、いいキャッチフレーズを持った彼なんですけども、はい、まあ、彼はですね、うん、8歳と10歳の少年少女をレイプした上で殺害してですね、逮捕されたんですけれども、うん、出てきてから、うん、今度再びですね、うん、売春婦ばかりを13人殺害したという、まあ、連続殺人鬼なんですけれども、うん、まあ、彼はね、うん、まあ、ベトナム戦争でちょっと、うん、まあ、頭がおかしくなってしまったような感じでございまして、
そのパターンの人ね、
はいはい、
うん、
で、まあ、そのね、戦争から帰ってきてから、うん、まあ、ちょっとね、死体に見せられたというか、
うんうん、戦時中に、
ね、うん、なんか多分それの、うん、なんかね、後遺症じゃないけども、
はいはいはいはい、
なんかね、死体にすごい執着してですね、うん、殺した売春婦の、
うん、
まあ、仕官したりとか、
うん、
まあ、精液を取って、持ち歩いたりとか、死体をね、
うん、
川へ捨てるんですけど、
うん、
またなんか戻ってきて、
うん、
鎖かけの死体を抱いて、
うん、
時には食べたりしていたっていう、
うわ、
それでだから死体に帰る男。
あ、そういうこと。
要は一回捨てた死体にまた戻ってきて、
来るみたいな。
で抱いて食うっていう、
うん、
死体に見せられた男っていうね、
うん。確かによくありますもんね。ブックオフに一回売ってやっぱもう一回欲しいって自分で買い直すパターン。
うん、そうそうそう。やっぱ気になるっ
つ
って、ね。
やっぱ気になる。
やっぱ
売るもんじゃなかったなあれはっていうね。
あれやっぱお買い得だったなっていう
やつ、ね。うん、やっぱ買い得だったなってあります、
ね、うん。まあまあそう、うん。まあそれに似たような感覚で入ってきて、
うん、はい。違うやろ。
で彼もね、名言一つありまして、
うん、なんか。
すごいシンプルなんですけども。うん、殺人には理由が必要なのかっていうね。
うわ、う
ん、なんかちょっと名言っぽい。
おお、いや、名言ですね、
それ。名言じゃねえよ。
ドキッとく
る。まあね、そういうことを言っているっていう、まあ、
うん、
アーサー・ショークロス、うん、通称、アサショーと、僕が勝手に名乗ってるわけですけど。はい。まあね、ちょっと彼を紹介したかったので名乗っちゃいましたけど。
本当は？
本当は岸本です、
ね。岸本でしょ、早瀬と岸本で都市ボーイズでしょ、は
い、そうでした。
やろう、
ちょっとね、
ちゃんと持ってこいよ、まあ、お前CD この野郎。
ちょっとトッピング足りなくて違うのしちゃって、ね、
トッピングちゃうわ、もう そもそもが違うわ、もう
ベースが
違いますよ、ちゃんとしてくださいよ。
すいません、はい
はいはい、
今日もね、うん、じゃあこんな感じでやっていかせていただくわけですけども、
うん、はいはい、やっていこうかなと思ってるんですよ、
はい、
と、
はいはいはい、
前々回のゲスト、うん、前回か、まあ、結構前のゲストで井上くんいたでしょ。
井上くんね、うん、はい、博士っぽい。
そう、博士っぽい、ふみひろ。
ふみひろね。
ね、はいはい、いたでしょ。あの子がね、昔の、
うん、
その落語とか、そういう怪談話から今の怪談話とか怪奇話っていうのは作られているんですよっていう歴史を紹介してたじゃないですか。
流れをね。
で、僕そっからね、ちょっとインスパイア、
ゲストにインスパイアされちゃった。
されまして、ちょっとね、こんな企画どうかなと思ったんですよ。
何企画を変えるの？
はい、企画をね、ちょっと考えさせていただきます。
はいはいはい。
ちょっとじゃあタイトルさせていただきますね。
はい。
仰天。はい。
はい。
わかります？仰天。
全くわかんないです。
これね、
はい、
焦点から撮ってるんですよ。焦点のオカルト版で仰天ですよね、仰天から撮ってるんです。
仰天っていうのはびっくり仰天の仰天、ね、
そうオカルトですよって、最高でしょ
もうなんか先行きが不安でしょうがないけど、まあね、焦点がそもそもだって氷点のねあれだから、オマージュみたいな感じだから、
まあまあ
まあ、まあ、
どうですかこれ。
どうですか、いや全然わかんない。何どういう、
だからね、まあまあ、焦点は普通に落語家さんが話すじゃないですか。
はい、そうです。
僕の考えたこの仰天は、オカルト落語ってあるんですよ。やっぱ井上くん言うように。そのオカルト落語を紹介していくという、まあシンプルな企画ですよ。
なるほど。あ、落語のつながりで言ってんだね。焦点を借りてんだ。
そうなんです。
ああ、なるほど。はいはいはい。
すごいイマジネーションでしょ。
いや、説明だいぶいるなと思って、めんどくせえわと思ったけど。
で、まあ最初なんでね、
はい、
簡単な、落語、オカルト落語を紹介させていただきたいなと思ってました。
大丈夫ですか？緊張してます。はい。
まあ、井上くん言ってた、六部殺しってあったでしょ？
はいはい、言ってましたね。
覚えてますか、まあ、六部っていう人を殺して、で、その後生まれた子供が私を殺した、晩もこんな寒さだったな、みたいなことを言うっていう、まあ、六部殺しってあるんですけど、それに似た話がね、実は落語でもあるんですよ。
なんかあれはね、ジャンルって言ってたね。
そう、六部殺しは別に落語ではないので、そういうお話なん
で、ね、そうだよね、
じゃなくて、ちゃんとそういう話がね、落語にあるんですよ。
なるほどね、
ちょっと今回それをね紹介させていただこうかなと思いまして、
はいはい、
で、もう半分っていう落語なんですよ。
なるほど、はいはい、聞いたことあります ね、 はいはい、
ちょっと今回これをね、お話しさせていただこうかなと思っております。
はい、
でも早速ね、
それ
ちょっと語らせていただきますね。もう半分
落語を語るんです。
そうです、そうです、
今から、
はい、分かりやすく、短くしてるんで、
あ、はいはい、お願いします。
はい、じゃあもう半分いうお話ですね、やらせていただきます。千住小塚っ原に夫婦二人きりの小さな酒屋があった。こういうところなのでいい客も来ず、一年中貧乏暮らし。その夜もこのところやってくる八百屋のじいさんが一合の酒を一度に頼まず、まず一合マスに半分だけお願いしますと五尺だけの酒を注文し、ごくごくパーとそれを飲み終えると、もう半分と言ってまた五尺を注文するという変わったお酒の飲み方をしていた。店主が理由を尋ねると老人は、その方が勘定が安くなり量を多く飲んだ気がするからだという。その調子で、もう半分、もう半分と半分ずつ何杯もおかわりし、礼を言って帰っていく。このじいさん鼻が高く目がギョロッとして白髪混じり、薄気味悪いがお得意のことだから夫婦とも何かと接客してやっている。じいさんが帰った後、店の片付けをしていると、なんと50両入りの包みが置き忘れてある。はは、あのじいさん誰かに金の使いでも頼まれたらしい、気の毒だからと追いかけて届けてやろうとすると、女房が止める。私は身重で、もういつ生まれるかわからないから金はいくらでもいる。ただでさえ始終貧乏暮らしで、お前さんだって嫌になったと言ってるじゃないか。じいさんが取りに来たら、そんなものはなかったとしらばっくりりゃいいんだ。あたしに任せておきよ。女房に強く言われれば、亭主気が咎めながらも自分に働きがないだけに文句が言えない。そこへ真っ青になったじいさんがガラガラガラガラと飛び込んでくる。女房が傷よく、金の包みなんてそんなものはなかったよと言ってもじいさんは諦めない。この金は娘が自分を楽させるため身を売って作ったもの。あれがなくては娘の手前生きていられないので、どうか返してくださいと泣いて頼んでも、女房は聞く耳持たず追い返してしまった。亭主はさすがに気になって、とぼとぼ引き返していくじいさんの後を追ったが、すでに遅く、千住大橋からドボン身を投げてしまった。その時、死のつくような大雨がザザー、しまった、悪いことをしたと思っても後の祭り。嫌な心持ちで家に帰ると、間もなく女房が産気づき、産んだ子が男の子。
顔を見ると生まれたばかりだというのに歯が生えて白髪混じりでもう半分のじいさんそっくり。それがギョロッと睨んだもんだから女房はギャーッと叫んでショックのあまり寝込み、そのまま死んでしまう。店主は子供を育てることが老人の供養になるだろうと思い乳母を雇う。ところがみんな次々と一日で辞めてしまう。店主は物事に動じず強気だという評判の乳母を雇うが、その乳母も一晩で辞めたいと申し出てきた。店主が理由を尋ねると乳母は自分の口からはとても言えないのでご自分の目で確かめてほしいと言う。その晩店主は乳母と赤ん坊が寝ている隣の部屋に隠れて様子を見届けることにする。牛蜜時午前2時ごろ、それまで寝ていた赤ん坊が急にスッと起き上がり、乳母の寝息を伺いつつ枕元の安どんの下に置いてある油差しから静かに油をトクトクトクトクトクトクトクトクトクと茶碗に注ぎ、それをうまそうにプハーと飲み干しているではないか。店主は己じじい迷ったかと叫び部屋に飛び込むと、赤ん坊はその店主へ向かって茶碗を差し出し、もう半分って言うっていう、
うん、
お話です。なるほどね。いやもう毒部殺しにね。
そうだね。うん、本当あの井上くんがあの話してた内容にやっぱり似てるね。
そうなんですよ。いろいろあるんですよ。本当にね、うん、あのこれを機にいろいろ落語とかも聞いてほしいんですよ。
入りづらさがやっぱあるからさ。
うんうん、そう。
なんかそういうね、
うん、
オカルトっていう新しい切り口から入るのもありかもね。
本当僕がおすすめしたかったのがあるんですけど、それ1時間かかるんですよ、話すのに。
まあそうだろうね。
そう本当それが
原作っていうほど長いし、
ね、それがやりたかったんですけど、うん、夢枕漠さんがね、
うん
うん、
作った
やつがあるんですけれども、うん、それちょっと聞いてもらいたい、ほんまに。
だからまあ
鬼の瀬参りっていうね、
うん、あくまでこのね入り口としてこう紹介したみたいなことでいいんでしょ
う、うんうんうん、もう半分のジジイなんですけどね、うん、
でまあね、うん、落語ブーム来るかもしれないから、うんうん、
本当ですよ、
うん、
でね、まあ、これ、まあ、余談になるか余談に ならないか、あなたじゃあ判断してください。
何でしょう。
僕のね、うん、実家岡山ですよ、うん、で小学生の時にまあまあ学校まで4キロあったのかな、3キロあったのかな、結構長いんですよ、うん、道ね、いや2時間3時間かけて行ってたんですよ、うん、子供なしですから、うんうん、わーっと行って、で行きは全然誰も一っ子一人いないんですよ。まあ、朝8時7時とかですから、
うんうん
うん、通学路ね、
うん、
でも帰りってのはいるじゃないですか、3時頃ですから、うんうん、したらそこにね結構8割ぐらいの確率で、
うん、
カゴ引いてるジジイがいるんですよ、
うん、おうほうほう、
うん、で僕らは先輩に何すかあのジジイって聞いたら、うん、甲羅飲みおじさんだよって言うんですよ、
うん、
この話したことありました。
ないよ、初耳だよ。
ちょっと落語っぽいでしょ、でも
どこかな、
コーラ飲みおじさんだよって言うんですよ、うん、え、どういうことですか、うん、先輩、これコーラ飲みおじさんって、うん、いやわかんないかな、うん、じゃあお前さあのジジイに話しかけてみろっつって言
うん
ですよ、うん、え、わかりましたっつって話しかけに行くんです。これ小学校の話ですよ、うん、おじさんなんでコーラ飲みおじさんって言われてるのみたいな、うん、ああそうかい、坊主金持ってるかって言うんです、
うん、そっぽくなって
きた。お金ですか、いやお金はちょっと持ち合わせてはありませんねみたいな、うん、じゃあ今度お前母親の財布から150円ばかし抜いて俺んとこへもう一回来いと、うん、また明日明後日いてやるからいい時間帯に来いと。
おいい展開だね。
わかりました、じゃあちょっと母親からお金抜いてきますわっつって、まあ、金抜くのはあれだから自分の貯金してるね、うん、
なるほどね、
貯金ばっから、まあまあ、150円抜いて、うん、豚さんのお尻からファー出して、
うんまだね、
で、まあ、持っていったの150円ね、帰りになって、うん、そしたら150円持ってきたかボスなんて言われて、うん、ああ持ってきましたと、
うん、
あのお母さんから盗めなかったちょっと自分のお金なんですけど、あ、ね、あどっちでもいいよどっちでもいいよと、お金があるんだったらって言って、ちょっとじゃあ自動販売機行こうかっつって、学校の近くの自動販売機があるんですよ、最寄りのね、
うん
うん、じゃあ行こうかって行くんですよ、
うん、
で入れろっつって150円入れて、
うん、
でコーラ買うんですよ、ガラガラガランとして、うん、で、あ、コーラ買いましたよと、で、あのそれがねペットボトルじゃなくてカンカンなんですね、
あの500ミリとか
指定されたのがカンカンなんですよ、だから30円返ってくるんですよ、なんで150円って言ったんかなって思ってて、ね、渡すんですね、コーラ飲みおじさんに、
うん、
あのねおじさんがなぜコーラ飲みおじさんって言われてるか教えてあげよう。コーラをねものすごく早く飲むことができるんだ。
おお、いいじゃない
ね、
お
ものすごい早いよ、わかるかなみたいな、見てられるかな、君がね目をパッと横に向くとそれの時はもう飲み干しているよっつって、
おー すごいね それは、
だからあの私が口にコーラをつけてスタートって言ったら、うん、君は一瞬でいいから横へ向けって言うんですよ、 で、君がこっち向いた時にはもう飲み終えてるっていう。
はいはいはいはい。
すごいじゃないですか。
はい、
そりゃコーラのボーイさんって言われるわと思って。
子供は興奮するよね。
ね。で、渡すじゃないですか、コーラね。じゃあちょっと飲んでみてよと。じゃあ、上がったかった。それ飲むね。つってカゴ置いて。で、あの、おじさんが腰に手を当てて、コーラをね、口につけて、なんかあの、牛乳一気飲みするみたいな感覚で。
はいはいはい。うん、まあ、いわゆる腰に
口につけるんですよ。
やって。
で、プシャッと開けて、打った、当てるんですよ。
一口目いくと、う
ん。おじさんがスタートっつったら横向けと。
うん、うん。
2、3秒でいい。すぐ振り向け。つって。わ、うん、かりました。つって。で、スタートっつって、ふわっと振り向いて。あっち向いてね、うん、1、2、3、タッって言ったら、うん、飲んでんすよまだ飲んでんすよあれ
ごくごくしてんの
飲んでんすよしかも途中ぐらいでハァーつって一回休憩してまた飲み出すんですよえ、おじさんおじさんと2、3秒で飲み出すって言ってたけど
約束と違うの、う
ん、って言ったんですよそしたらおじさんがこれが社会だ大人は嘘をつくよって言うんですよ勉強になりましたよね。
教訓めいたこと言った
これコーラのおじさんです。
うん。え？
終わりです。
終わり？
はい、終わりです。
ものすごい余談だよね。びっくりだわ。何この話。
勉強になったよって話じゃないですか。
落語ならさ、大体最後に、うん、まあなんかあの教訓めいたこと言って、はいはいはい、ちゃんちゃんって終わるじゃない。う
んうん、僕がコラって怒られますわなんてね。
そうそう。まずそれあった方がいいぐらいのね。
いやいや、そうですけど。
大人って嘘つくんだよか、
うん。
ひどいな、その教訓。
いや、って言ってたんですよ。だから、あの先輩は俺に教えなかったんですよ。
あ、なるほどね。うん、そういう人もやられてるから、ね。
そうそうそうそ う, そう
。ひどいな、うん。ひどい。
まあ、他にもいっぱいいるんですけど、まあ今回。
お国柄だね。
そうですね。岡山県津山市、ものすごい田舎で、本当に田んぼばっかりですから、そういうところに住んでるやつやっぱ田んぼから
関係ねえけど
さ、町へ出ようって思うじゃないですか普通は。
あ
のだって住みやすいですし、置いてるもんもきらびやかで、
そうだね、
メニュー見ても楽しいですし、そこ以外にやっぱ田舎にずっと住んでる頭おかしいですよ。
ずっと同じ風景みたいな
ことで、コーラの名字さんも多分まだご存命なのか分かんないですけど、まあ多分いらっしゃると思いますし、
話だいぶ前でしょ、もう20年ぐらい前でしょ。
そうですね、そんぐらい前ですね。
生きてんの？
いや分かんない、
相手は、
うん、もいますし、TWK っていうおじさんもいますし
何卵かけご飯、
確か TWK だったな、TWK だったかな、なんか自分の持ち物全部に TWK で書いてるおじさんがいて、
すげえなんか怖え、
最終
全部ですよ、
全部 TWK で書いてるんですよ本当に自分の車とか あとね、なんかあの2階建てのバスを買い取って山の上に置いて、
そこに、
うん、そこになんかあの自分の小屋を作ってるんです、秘密基地みたいな、でそこの TWK って書いてますし、あと自分の持ち山の上のところに貼ったってそこも TWK って書いてますよ。
何でどういうこと全然分かんないけど
実家なんですよ、実家、
うん、
実家でなんかあの芋とか入れたりとかするなんかね、あのキャッシャーみたいなのがあるんですよ、
うん、
キャッシャーか、でそこにも TWK って書いてて、で、あ、こいつも頭おかしなったなって思ったのが、
うん、
自分と自分の母親にも TWK、うん、
そんなにお前も入ってんだ
いや、びっくりしましたよ、
お前も誰か TWK のものなんだ
そうそう
そうあー、それすごいね、
でこにね、母親のTWK 書いてて、やっぱこいつマジで頭おかしなったなって思いました。
それ怖いね。母親も甘んじて受け入れてるじゃん。
これは余談ですか？
余談だけど、ものすげえ余談だけど、すっげえ面白いからいいわ。
あるんですよ、ね。いっぱい、他にもいっぱいいるんですよ、本当に。
超気にな
る。紹介したいおじいちゃん、おばあちゃん、いっぱいいるんですよ。うちの母親の婚約指輪を盗んだおばあさんとか、いや、いっぱいいるんですよ、本当に。
狂ってるな、お前の件。
いや、マジでいるんですよ、本当に。
すげえな、うん、それ。
柿盗んで、ね、すごい有名な柿がなってるとこあるんですよ。
うん、
柿を盗んで、で、多分柿盗みまくってんでしょうね。普通にその家の人に石投げられるとか犬とかじゃないんですよ。いやいいのに口で言ってももうダメだから、結構大きい石投げるとか、
野良犬と一緒だから
そういう人もいますし、
すげえ、
その人とも僕は結構小さい頃から、まあ、友達いなかったね、あんまりね、そういう人と結構話して、なぜ柿を盗むのか、そしてなぜ TWK って書くのかって謎も全部知ってるんですよ。
あ、知ってるんだ。
実はすっごい深い話なんですよ。TWK は。
面白そうだね。
今度じゃあ。
それ自体が都市伝説じゃん、うん、もう。
そうですね。今度じゃあ。
それの話しようよ。
OCT47。
ああ、そうだ、岡山。
岡山って、俺。
岡山。一丁目ちゃ
う
わ。
そうそうそう。岡山するときにじゃあ TWK の話します。
ああ、すげえ、そう。
はい。
以上です。地元のあるから
。落語の話はなくなりましたね。
そうですね。まあまあいいですけど、
うん、で TWK は普通に道沿いなんで、
うん、
多分あそこの道がもし Google マップ Earth とかで見られるのであれば多分見られます。
書いてあるの？
書いてます。
TWK って
書いてます。
すげえ、超見て、へ
ー、 TWK の書かれた僕ジープに乗ったことあります。
へー、うん、ジープなんだ。ジープ乗ってんの？
ジープです。あー、マジ狂ってる。ジープとは軽トラかな。
すげえな、うん、
乗ったこともありますし。
面白いね、う
ん、ちょっと変わった人なんですよ。
ちょっとじゃない、
うん、まあ、そうか、田舎なんで
放送できない、
ね、こちらからは以上です。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。